サバラジオ。
おばんでございます。
ね、ね、遅れたり早まったり
なんかね、はい、
あるかとは思ってるんですけども、
そういうことね。
ね、寒うて。
寒い。
寒なったな、うん、びっくりしたな。
めっさ寒いですやん。
めっさ寒いっすか。あなたのとことか、比較的、ほら、はい、標高高いから。
まあ、比較的ね。
寒くないの？
寒いんですやん、だから。
寒かったりとか、ほら、なんかいろんなほら、はい、通勤に不便とか、
そこまでの事態には陥ってはおりませんね。
もうなんか道が凍って、もうつるつる滑って大変とか、うん、そういうのにならないですか。
ちょっと雪降りはしましたけど、それもすぐやみましたしね。
あ、それは関西、大阪も一緒ですよ、うん、
その程度ですよ。
ちょっとふわふわーっと、こう、ちらちらーっとなって、
ええ、
まあ、別に。そのまま終わりって感じ
です、ね、それっきりですわ。
まあまあ、それが関西ってもんなんです。
まあ、何やかんや言うたってね。
そうでしょ、うん、でも神戸の山奥の方とか、ええ、なんかめっちゃ降ってるんでしょ。
いや、そっちよりも三田の方が降ってると思いますね。
三田だとか、ほら、日本海側にも兵庫県で行くやん。
行きますけどね、私は行きませんけど。
あなた行かんでいいんですけど、ええ、なんたら温泉とか、ほら、なんやったっけ、
城崎でやるとか。
あ、城崎、めちゃめちゃ雪降っとった、
ね。あ、ほんまですか。
おお、えら降ってんのかと思って。
それやったら、福井県なんか大変ちゃいますの、今。
知らん、
ね。知らんか。
いや、今日昼、たまたまテレビ見てたらね、
はい、
僕の住んでたあたりの近くが映ってたんですよ。
はいはい。
なんかそこでレポートしてたんですよ。うんうん、雪の状態よりも、はい、あの周りの建物の状態の方が俺すごい気になって、ああそうカルビ大将ねみたいな、あるあったまだあんねやみたいな、そんな感じになりました。
知ってるやつね。
カルビ大将で100万ボルトとか、
100万ボルト、
うわ100万ボルトまだあんねや、
あーローカル
だ、はよあれにせえよとか、エリオンにするんやろとか思ってたりとかして、そういうのは楽しんでみた。だから、いろいろ言われるんですよ。福井県やから、あの冬寒いの大丈夫なんでしょとか、
あ、いや、そういうね、
雪とか平気なんでしょみたいな、
慣れとんでしょと。
いや、っていうか慣れてないけどなっていう話ですよ。
もう私がね、それこそ鯖江に収録に行った時でも、雪で積もって滑って、にっちもさっちも言うことはなかったですもんね。
なかったでしょ。
まあ、これはもう電車で行こうって電車で行った時もありましたけどもね。
だからあれ、数年に1回なんですよ、う
ん、そんなレベルでした。
何年か2年とか3年ぐらいに1回ドーンと降るみたいな、うんうん、それ以外は大体もう雪も降らないって感じなんですよ。
今やね。
そうやね。だから、あの何時の？ヨマちゃんとかが来た時は、はい、あれスタッドレスとか持ってないから。
そうですよ。
それやったら電車で行きましょうかっていう話でしょ。
そうでしたね。
うん。そんなもん別に、なんていうか、あれを装備してないからって話になるじゃない
ですか。全くないですからね、そういうの。
おう、だからまあ装備してたらあれぐらいのもんは大体って感じだと思うんですよ、うんうん、
大体ね、
何にも、まあ、雪降ってますねっていうぐらいの話で、
積もったうちにもならんと、
パニック状態にはなってないと思うんですよ、
我々はなりますからね。
だから結構寒さ大丈夫なんですかとか言われるんですけど、うんうん、いや普通の人と同じく寒いよっていうの。
そりゃそうに決まってますわね。
寒い人間なんやから、うん、寒いに決まってるやんっていう話。
まあ、レイヤードがうまくなるのかもしれませんけど。
そういう福井県で生まれたからといって、うん、 寒さに強い、ある特殊 体、うん、
何の 体質が
体質が特殊な人間生まれるわけないやんって話じゃないですか。
そりゃそうですよ。
そうや、
そりゃそうですよ。
あ、だからそのあたり言われてもな、うん、困んねん、困んなってああそうっていうぐらいのなんか冷たい対応しかないんですよね、うん。
まあ、だってやることを言っても冬になる前にスノータイヤに履き替えるくらいのことしかないわけでしょ、普段はもう、
うん、もう特にあの僕らみたいな町はね、はい、僕らはそんな雪深い福井県にいないから、うん、一応スタートレスには履き替えますけど、はい、それも一応あの保険みたいなもんで、もう振ったらセーフみたいな感じで、はいはい、一回あの何やったかな、スタッドレス履いて調子に乗って、うん、あの滑るから走ってたら、はいはい、近くの家 の、 あの門にぶつかってダーンってぶつかって、ええ、わあしまったぶつかったと思って、
もう毎年こうやって増えんねんなって保険屋が言うっていうな、
逃げよっかなと思って逃げて
ひどい。
で逃げたけど、うん、近くに住んでるからこれ無理やなと思って、う
ん、逃げきれんと、
一応その後家行って、うん、すんませんっつってさっきガーンってぶつかって逃げましたって言って、うん、
逃げました。
でそこのお父さんが、うん、君は正直でいい人だねみたいなこと言われて、あそうっすかって、うん、さっきも、うん、あなたがぶつかるちょっとさっきもぶつかって逃げてったやつを、
はいはいはいはい、
あなたはでも正直に言うてきてくれたから、うん、許すみたいな、もう ありがとうございますって言って、
後に大統領になったみたいなやつね、
そういうやつね、あの桜の木をね、
そう
切ったのは僕ですみたいな、
ハニバから蹴るなよっていうね、
正直者っていうのはやっぱりね、うん、あの世の中守ってくれるよねっていうことを、
まあそうですね、
をあの雪の中味わったっすわ、う
ん、それが雪国の若い衆のよくある話なんですね。
そう、生きて走ったあかんねっていうFF の車で生きて走ったら曲がれへんの、
うん、FF でも FR だろうが曲がらんでしょ。
いやじゃあ FR やったらケツ振るやん、
打っても結局スピンしてゴーンでしょ。
まあそれケツが当たんねん
けど
ドーン言うてで FF は曲がれると思ってグエーってやったら、うん、案外曲がらず、
うん、やっぱり曲がらないっていう、
門にぶつかるみたいないうこと昔ありましたよ、まあね、何十年も前に、
ね、寒い国あるあるってやつでしょ、そりゃ
懐かしいな、ほんまに。あるあるではないと思う、
そんな一びった人ばっかしで、
そんな中、うん、そう一びったことしてたらあかんっていうことですよ。
そうですか、
その後僕に修理代としてはあの、うん、あれ跳ね返ってきましたね。
跳ね返ってきたんや、
あんな生きてたやつちゃう、修理代ってあれやで、
車のね、
俺の車のね、
はいはいはいはいはい、はい、
車ぶつけたやつが修理代として跳ね返ってきたから、
うん、そりゃそうやね、
ああってこれバチやね、バチバチ当たっとんねって思ったもん。だからもうそういうのはね、ええ、そういうのあんまりあの知らん人間が生きて分かってる風でその雪国で振る舞ってるとえらい目に遭うでって感じがね、
まあね、そんな振る舞いをしようにもこの辺じゃできませんからね。
だからもうここら辺はほんまに毎年ね、うん、俺思うねんけど、はい、あの関西ってまあ恵まれた土地やなと思って。
まあね、気候に関しては穏やかですよね、ほ
んと。あの京都ぐらいやったらまだ雪も降るんですよ。
クソ寒いしね。
クソ寒いしな、うん、アホみたいに寒いし
な、バカみたいに寒いですからね。
そうあんたのとこも同じような
。いやいやいやいや、
そんな変われへんと思う。
盆地じゃないし
そのなんやろ、その人ら何なんやろな、うん、この自分たちの街をなんとかしようみたいな、
なんとかしよういうことのこともないでしょ。
なんか自分たちの街最高感やたら出すやろ、うん、
神戸は別にこの辺はいいとこですよ、それはね、
うん、あそう、まあまあまあそれはいいけど
ね、
まあ無視していきますけど、ど
う気にせんといてください、
う
ん、
そういうところではやっぱ大阪っていう土地っていうのは、うん、すっごいもう全然降らんもん。
うん、そうですよね。
こんなようななんでここが日本の中心ではなかったかなって思う。だそうでしょう。
まあね。
うん、今こんな災害にあれな街ないよ。
まあ言うたって地震もね備えないしね。
まあ、地震もなこっから南海トラフみたいなの来たら、うん、津波がえぐいことになるみたいな話はされてるけど、うんうん
ね、壊滅するってね、
壊滅するみたいなこと言われてるけど大阪っちゅうのはほんまに災害とかそういうなんか気候の変化とか、うん、
まあね、天変地異的なことがね、
そういうのにほんま強い町ですわ、うん、よう見つけたな思ってこんな何にもない町、
何もないからできたんじゃないですか
いやいや、その何にもない町、昔の人間は分からんよ。
まあ言うたってやっぱし何もない真っ平らなとこって町作りやすいいうことやったんでしょ。
いや、真っ平らな町じゃないですよ、大阪。
いやいや、大阪は大変
な。それなりに、うん、あの、工程ありますよ。い
や、大阪はまだまだぺったんこな町です。
あんたみたいな山奥に住んどったの
かな。いやいやいや、東京とかと比べたら真っ平らです。
東京ってそんな工程あんの？
割とこう、起伏さある町は思いますか、
ね、あれ、だって関東平野なんちゃうの？
平野といえば平野なんでしょうけど。まあ、行くとこ行ったら結構高低差ある町やなと僕はよう思いましたけどね、この間行ってたけど。
大阪のほら上町大地だし、あれでも高低ありますよ。まあ
ね、第一位ぐらいですもんね。
そうそうそうそう、まあまあその差そんなに高低差はないですけど、そういうのから比べたら東京とかもそんなもんなんちゃうのと思うんですけど、
まあ向こうはだいぶ広いですわね、しかし
平野が、だいぶ、
かなり広いでしょう、あそこは。大阪なんか黒いもんならんでしょう。
大阪はもう、まあ、もともとこう、なんていうんですか、そんなに狭くない湾みたいな町やったところを、どんどんどんどん埋め立てて広げていったみたいなところもあるからね。
そうですね。
そういうのがどうなるのかみたいなところはありますけど、ほんまなんもないな、思って。
ね、ええことですね。
ええこと。寒いのも寒いなって言うだけよ、
まあ、そうですね、
ガンガン降りへんし、全然人々の暮らしには何の変化もない
すべ、て転ぶ人いませんからね。
ほんまやで、今日雪めっちゃ降ってるから休みとかないもんちょっと遅れますとかないね、
見れも積もってませんからね、
言いたいねん、俺ちょっと雪降りすぎてちょっと遅れますわとか言いたい
ねん、
も
う電車動かんのですわ言ってね、
ガンガン動いてるわバッキバキに動いてるわ、
もうね、バスだろうが何だろうが動いてますよ、
何にも遅れませんわ、はい、もう寒いなと思ってるだけやから、
ね、大阪っていいとこですね、
いいとこやと俺はもう、こんなとこよく見つけたな
と思ってまた話戻った
そうやね、そうやね、なあ、なんかあの天気、あの天気のなんかそういうのとか来てると大阪ってね、山に囲まれてるから、そういう災害が少ないんですって、だから天候による、気候による、そういうのがないんですって言うてたから、ね、まあ確かにそうかもしれんけどなって感じにはなったけど、
まあね、まあ、だからこそ昔から人がおったんでしょうね。
そうやろな、あれとかもそうやで、あの名古屋とかも、
はいはい、
案外強いですよ。
確かに名古屋でね、聞きませんね。
名古屋でどうだかだ、大雪でどうだかだとか、そんなの聞かん
よ。確かに。
名古屋っていうのも、俺はそれなりに言え
ますよ。まあ、
名古屋、津川の愛知県
で。はいはい。
っていうのも、結構そういう自然災害みたいな、ね、強い町なのかなと思って。
やっぱし昔からの大都会っていうのは、そういうもんなんでしょうね。
ここで暮らすと、なんかほら、天下の、ね、城主みたいな、
はあはあ、大名さん、大名みたいな、
ここら辺に町を作ろうっていうのも分かるわな、
でしょうね、まさに
東京っていうのは、ほら、あれ、いわゆるなんていうんですか、徳川家康に与えられた最果ての町やったりとかするから、
そうですね、もう東下りですからね、
そうそうそうそう、案外恵まれてない土地やから、
するよね、
それはあるでしょうっていう話やから、
ね、川が多いし、湿地も多いしみたいな、関東ローム層で、なんだ、作物もろくなもんできへんわみたいなね、
使えねえっていうとこやった
んでしょうね、
それをこうやって首都にまで持ってったわけ
だから、そうですよ、
そらなんかいろいろあるわいな、
まあ、ね、そんだけまあ培われたもんがあるんでしょ
う、そうだから、そういうのやっぱ土地柄っちゅうのはねえと思って、
こればっかり動かしようがないですからね、本当
そう、今日もやっぱ思ってた、もうないわ太平洋側は何にも、と思いながら、
やっぱり、何やろう、冬の間は雪に閉ざされる街ってのは俺住まれへんもん、やっぱそう思うと。
ああ、そう、 そうでもないで。
どうして？
別に雪や降った雪降ったなあ言うてたらええだけやもん。雪降ったら雪降ったでその活動をしてすればええだけやもん。
それを言えるのはやっぱり雪国育ちっていうことですよ。
そうそうそうそう、雪解けしたりとかね、うん、そういうしたらええだけやから、もう綺麗に道開くから、うん、それはそれとして、うん、まあ、1日か2日ぐらいの話ですやん。
まあまあね、
ああ3ヶ月も4ヶ月も閉ざされませんやん。
いや、もっと北の方行ったら閉ざされるわけですやんか。おいらも
北海道とか行ったらな。
北海道まで行くとね。
いやでも閉ざされないっしょ、あんなとこぐらいは。
どこ？
そう、北海道とか東北とか、うんうん、その文化があるから、
ま
あ、
それで成り立ってますからね。
あ、がっつり古文化っていうのの中でみんな暮らしてる
から。そういうことですね。
それなりの心の備えみたいなみんなできてるはずなんです
。装備があるしね。
装備があるし、うん、それはそれでね、昔からのもんであるんやから、うん、それはいいんじゃないですか
ね。め
ん
どくさがりには生きていくのが難しそうな街ですわ。
うん、山ちゃんみたいな人が、もう僕らでもそうですけど、はい、突然東北に住めって言われて、
うんうんうん、
めちゃめちゃ古いやんって思うのとはやっぱちょっと違うっていうこと
ですね。1日2日でわーすげーってワクワクすると思うけど、もう3日
心構えがある人とない人たちの違いってこと
ですよ、うんうん、そうですよ。全くないですからね。
そうでしょ、はい、no. それがもうルーティーンに組み込まれれば、そういう暮らしをするだけ。
まあね、それそうやらんと生活成り立ちませんからね。
そうやね、そうやね、そうやね、そうやね。そこのちゃんとそういう備えがちゃんとできてるっていう。
ね、まあ、買い物行かれへんわって言ったら餓死しますからね。
うん、だから買い物行かれへんでやったら備蓄をするっていうことでしょ。
うんうん、
そういうものをちゃんと家に置いてるってことだから。
そうなりますよね。
そういうのもちゃんとできてると思いますよ。うん、なんでまあね、ちょっと。皆さん大変かと思います、
ね。まあね、北国の方々はね。
はい、北国の方々はこういうネットラジオでも聞いていただいて、
ね、そうですね。
お茶濁していただいて、
そうです。お茶濁す
ね。またね、週明けぐらいから抜くなるらしい、ね。
ほんまに？
もうなんか言うとったね、うん。まあ週明けぐらいからはちょっと抜くなるらしい、
ね。二桁にはなるぐらいの。
二桁ぐらいにはいくって感じなんで。うん、はい。はい、そんな感じでやっていただくとしまして、
そういうことですね。
はい、今週もそんな感じでやっていただきたいなと、
お付き合いいただきたいと、
はい、いうわけですので今週もやっていきたいと思います。
お願いします。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、今週もやっていくわけなんでございますが、
はい、
今週はね、はい、いろいろ皆さん書き込みだとか何だかいただいておりますが、メールをちょっとご紹介しようじゃないかと、
はい、
メールもいっぱい結構いただいてます
ね。まあ、ありがたい。
はい、はい、頑張って紹介していかないと、
そうですね、
また追いつきませんと、はい、いう感じになってきますので、ご紹介していきましょう。
ね、そうですね。
はい、いうわけで、今週も紹介していきましょう。
はい、
それでは、今週はまずは、暴発龍子さん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。総帥さん、山井さん、こんにちは。
こんにちは。
暴発龍子です。
です。
ありがとうございます。天狗の台所が沖に召さなかったのは残念ですが、うん、別に沖に召さなかったとは言うてないですよ。なんかその時間は、なんか俺、酔っ払って寝てるっていうだけ、うん、
まあ、見ないってことですからね。
そういうことですね。志田未来主演の下山飯は、ネットフリックスですでに上がってますよ。うん、ああ、そうなんや、こちらのドラマの方が私は好みです。好みではありませんかっていうことはあんま好きじゃない、
ありませんのか、
まあ、なんかちょっとこうバラエティー、ストイックじゃないんでしょうね。ちょっとチャラチャラしてるんでしょうね。そうなんですか。だから分からないですけど、僕も結局見てないから。
見てないんですね。はい、
ああ何もみたいな、いうことで、いうことなんであんまり好みじゃないと、はい、いうことなんでございますが、はい、それより 買い物の達人、はい、総帥さんとサバラジの漁師を山江さんにお伺いたいのですが、
はあ、ありがとうございます、
はあはあ、ありがとうございます。最近やたらと YouTube 広告で怪しい通販広告が上がってないですか、はあ、ほう、以前からしょっちゅう怪しいピントグラスやコンパクトエアコンの広告が上がってるなと思ったら、はあ、ほう、最近ではロレックスの時計が3800円からとか言ってあるわけないよ、そんなの言ってる、動画広告を流していて明らかに詐欺です。
そうね、
そうやな、なんでこんな堂々、こんな広告が打てるんですかね、うん、有名人の写真や音声を使った投資詐欺はニュースでも取り上げているのに、なんでこんなのが捕まらないのかが疑問です。はい、ではまた。
ありがとうございます。です
けどね、ありがとうございます、デュークさん。うん、そうですね。
なんか
難しいんやろな。
なんかそういう検閲的なことになるんですかね、やっぱ。
わからん。俺も、だから前も言うたかな、うん、なんか、いわゆるアウトドア系のブランドの。はいはい、有名なところがもうこのなんとか店っていうのを閉めるんで、
はあはあは
あ、ここでる商品を安売りします、
店じまいセールしますと、
おむちゃくちゃ赤くねえなんですよ、
やっと、
うわこれはめえらいも見つけてもうたと思ったけど、
うん、
よくよく見てるとなんか怪しいですよなんか怪しいな、これこんな1000円とかで売るわけないやん、
いくら店じまいとはいえ、
いくら店じまいとはいえ、うん、他のところ店じまいだなんだ言うてないのこれは騙されるねと思って
たけど騙されるやつおんのかなよ、
うっかり買うよねこれって思った、
うん、
そういうのはだからもうこっからはもう皆さんの千里眼にかかってるんじゃないですか、
ね、まあロレックス3800円はないやろと思いますけどね、
大嘘ですけど、ね、だ海外とか行ったら、はい、そういうの結構売ってくるんですよ、
これ偽物ねみたいなやつ、
うん、香港とか行く、香港はもう今どうか知らんけど、香港とか行くとインド人が売ってるんですよ、うん、
大体、はいはいはいはい、
あの時計あるよ、
うん、いますよ、なんか
ロレックスあるよロレックスあるよ、ほとんど本物ほとんど本物もう偽物に見えない
ややこしい日本語知ってるな
えらんこと教えられてるなこいつらなんか日本人
お前こう言うたらええでって、
うん、偽物に見えない
って言われるから、ね、本物そっくり
偽物なんやろそう偽物なんやな、
本物そっくり、
そうそうそう、本物もうほとんど本物みたいな感じです
あかんかな言ってね、
タイとか行ったらもっとバリバリ偽物感覚で売ってくるからね、
はあ、というと
偽物なんやけど、はい、ほぼ本物でしょっていうスタンスなんですよ、
う
ん、彼らは、
はあ、
はい、だから本物にも、もう見えるでしょ
うと。うんうん。
な、本物なんです
よ。だから本物やと。
いや、でも偽物や、こんなとこあるわけない
よ。むき出し乗っとるもんか、言うてね。
そうそうそう。ほんで、値切れば値切るほど安になっていくから。
はいはいはい、はい。
まあまあ、高値で言うんすよ。
ふっかけてくるやつね。
だいたいその、タイとかやったら、僕、海辺で、はい、ビールとか飲んでるんで、ボケーと。
うんうん、
バービーやっつとこでバービービールとか飲んでるんで、うんうんうん、バービーやでバーってビール飲んでると、はい、そういうロレックスちゃんはレイバンの偽物売りに来る、
レイバンに縁がある人やな、
レイバン売りに来るんですよ、レイバンですよみたいな、ああレイバンなんつって、うん、いくらなんつったら、うんうん、まあまあ定価言うて
る、はいはいはいはい、
お前偽物やろこれ偽物定価で売ってあかんねんっつっていくらやったら出すねんって言うから、うんうん、もう100円ぐらいやな、うん、みたいな、
はいはいはいはい、
かっこいい、それは無理だ、
うん、
そんなんじゃないからそんなんじゃないからじゃないでもうほんならええからもう行ってって言うや、うんうん、だから彼ら粘るんですよ、
なるほど、
そういう人らは、うん、買うかもしれんから、うん、
ちょっとしたらね、
で粘ってもうほんならいくらやったら買うんやって言うから、うんうん、100円だから100円、うん、分かる ?100 円、うん、っていう、うんこと言うと、 んだな、この間取ろうみたいなこと
言って、まあ、言い出すわ、それは言い出すわ、いいわな、
間取ってこれぐらいでドーン、うん、みたいな、うんうんうん、ちょ待てと、うん、本物やったら分かると、はい、偽物を、
うん、どうぞと
偽物になんでそんな本物の半額ぐらいする金払わなかったっていう話をし出すわけですよ、はいはい、ああつってあ、じゃあもう好きな額打てと電卓みたいな、
うんうん、
100円で、
そうね、そうね、うん、さっきから言う
と100円やったら買うわ、うんうん、100円って言うてるやん俺さっきずっと
そう、ね、
100円から俺値段を銅の上に上げたりとか下に上げたりとかしてええやん100円って言って、うんうん、困ったなこの人
じゃああっち行けやいう話じゃないね
そうやねそうやね、もうええって行けって言うのもう買わんから、買わん前提の100円を入れてるやろ、
うん、そうね、無理で言うとるんやとそれは、
うん、でもまあそうやな、うん、いくらまでやったら出すん
だよ、きつこいな、
いくらまでもクソもないやろって俺がこれ以上値段釣り上げると思う、う
ん、そんな値切り方があるかい
、うん、偽物やって分かってるし、うん、俺的にも100円出したったらええわ、うん、ってなってる、
はいはい、
うん、それなんで500円も出さなかったって言わない、うんうん、
なるよ、
500円偽物に500円出さんって言うてるでしょうか、うんうん、どうすんねって言って、うんもう落としどころが100円しかないんですよ、
う
ん、
そうね、う
ーん、どうしようかなもうでも300以上は落とせないねみたいなこと言うてくるんですよ、
はいはいはい、
もうだ落とせんねやったらもうええって行けと、うん、
なっち行けと、
うん、100円やった話乗ったるいう話、100円やったらもう遊びや、
うんうんうん、
遊びで100円払ったるけど、うんうん、300とかはちょっと俺の中での本気が入ってしまうから、うんうん、もうない、ない、行け、行って、もう行って、うん、って言うんですけど、うん、まだ粘るんですよ。長いなぁ、と思って。まあ、最終100円で
買うんや、ちゃんと。
当たり前や、いや、もう100円じゃないと無理ない
や。100円で売るんや。
100円で売るし、うん、まあまあ、100って言えばいかんかな。うん、でもう、ああ、もう、なんとかしてくれ、みたいな話になるんですよ。まあまあ、150出したら
わ。はいはいはいはい。
150円。うん、なこれ以上はもう下がらんし、うん、もうあれやったら行って、うん、って言ったら、な150円で売りますって言って、元値いくらなよ、う
ん、まや、それで売れるんかい
って。めちゃくちゃ言うわな、うん、みたいな。
それをマンコロで買えっちゅうわけやもんね。
マンコロとはさすがに言いませんよ。
向こうも
数千円ぐらいの額はやっぱり最初復
活、ね。あ、そうなんや。
あ、やっぱり、でも、うん、あれですよ、偽物ちょんばれなんですよ。
そりゃそうでしょうね。
偽物感バリバリだ、
流し、いや、流しでサングラス売ってくるもんちゃうからね。
そうやで、そんな流しでレイバー売ってるやつおるわけないやん。どないって言ってるやつおるわけない。
レイバーがあるよ言ってね。
そう、そういうやっぱりそういう人らと、うん、あの話するの好き
で。からかうっていうか、
冷
やかすっていうか。
どこにでもある、
うん。
でも俺の優しいところは買ってあげるところ
です。150円でしたね。うん、
ちゃんといろんなところで T シャツとかでも、
はいはい、
嘘の T シャツなんですけど買ってあげたりとか、うん、ガンダムの T シャツいくらですかって言うと、これいくらですか、これもうなんぼですよ、うん、100円ですよ、100円の安いねっつって、うんうん、買おうかって言って、うん、ガンダム、うん、このガンダムのやつ買いますわって言ったら、うん、その場でおばはん吸ってたりとかするから、ね、T シャツによ
っこしょ置いて、
おい今するんかい
つオンデマンドが話な
勘弁してくれやって思うこととかね、やっぱ世界アジアにはそういう国いっぱいありますから、
うん、そうね、うん、
あ、いいですよ、楽しいですよ、
確かにね、
偽物万歳でねえやるなと思って、
まあそれをね YouTube で見たかねえなってことですよね。
ああそう、あれタイであれもすごかった
な、でしょ
う、あのタイでうろうろ歩いてて、うん、まあまあ要はロレックス その3800円みたいな
感じです
、ロレックスの3800円でロレックス大体揃ってるんですよ。ああ揃ってんね、つとんでないやつ言うたろうと思って、
うん、
ディープシーっていうやつあんのかって言って、うんうんうんうん、言うたら、あ、ディープシーあるよみたいな嘘つけ、この前発売されてるやつで、ね、嘘やん
新製品やと
おで持ってきて、わーって持ってきて、うん、俺ディープシーでしょって
言
った
ら、うん、
あ、ほんま、
すげえ、
ディープシーやんか。
すげえ。
見た目はな、う
ん、もちろんもちろん。
おでもまあまあまあ、1万ぐらいやったら、うん、話のネタで買ったってめえけど、いくらって言うの、5万って言うたから、うんうん、ふざけん
な。バカにしてんのこと。
買えるわ、つって。帰ったことは。
あ、そう。そりゃ買えんかった。
そりゃ買えんでしょ。5万円はちょっと遊びの笑える金額じゃないもん。ない。
1万円でも。
日本人としてもな。う
ん、1万円出すだけでも、おお、偉いな、思いましたもん。
1万までやろな。うん、遊びに出せる、もう損していいかね。まあうん、で、1万ぐらいまでで
しょ。まあね、見せばらかしてネタにできますわな、それやったら。
そうそう、うん、これ、ロレックスに見えるやろ。ロレックスじゃないねって言えるのは1万まででしょ。うん、
しかも新しいやつだな。
このまま香港行って買ってきますみたいな話ができるのはそこら辺でしょ。
まあね、そうですね。
だからそこら辺がな、どこら辺を笑っていられるかなっていうこっちゃね。そういうのなんで、そこら辺の値段帯ね、
はい、
ちゃんと見極めていただいて。
でもいきなり3800円は頑張っ、だいぶ攻めてまへんか。
攻めてる。どういう3800円。
何を3800円で買えるんやっていうね。
3800円って何やろ、うん、安いカシオよりも安いね。
確かにチープカシオとか言われてるやつよね。
チープカシオより安い。
確かに。
どういうことって
なるね。3万8000円売ってるからまだよっぽど顔ばら騙されるやつがいそうなもんですけどね。
もう騙されてる感たっぷりだよ
ね。3800円だ、鼻で笑うけど、3万8000円ならちょっと色気出すやつ出そうな気もするのにね。
案外本物かなって思うだけ
だね。そういうね、都合のいいことを考えたりする。
そうやね、そうやね、そうやね、そうやね。まあまあ、動くんちゃうかって思ったりもするもん、
ね。
うん、
とりあえずはね。
実際そんなことないですけど。まあ、そういうのはお遊びでも買うと後で腹立つ。
まあね、見るたびにムカつくという。
そういうことですね。なんで、なかなかいろいろ、そういうものには手出さないように。
基本はね。
してください。はい。はい、基本、偽物なんで、
ね。コンパクトエアコンって単なる冷風船ですからね、あれね。
あるよ、ほんなら。あれ、なんとかやん。何やったっけな。うん、社長はもうちょっと安くって。あれ、何やったっけな。
ジャパネットじゃなくて、
ジャパネットのもう一つ下。
下。
ほら、社長と演歌歌手の女の人が出てて。
うん、
やるやつ。
ハピネットとかそんなやつ？
ハピネットのもっとした
。まだした。
今、何やったっけ、結構テレビとかでやってる。
へ
ぇ、うん、やつ、
うん。
まあまあ、季節季節に、その冷風船
だったりとか。うん、まあ、しますよね。
その社長もあんま金持ちなんですよ。
ほう。
演歌の人とかも結構いてたりとかして。
ほうほう。
その事務所にね、その人の。
ほう。
だから演歌のイベント開いたりとかしてるんですけど、結構その騒がれるやつです。何やったかな、忘れた。
うん、まあ、テレビショッピングの？
テレビショッピングとかでたまに、最近あんまりやってないな。でも、ちょっと前までようやってた。
あ、ほんまですか。
うん、冷風船とか。いいわーって言って、でも今なら2個でいくらみたいなことをよう言うてた。
いいですね。
うん。ありがとう社長みたいな。その社長と演歌歌手の女の人が結構できてんじゃないか、不倫感たっぷりなんですよ。二人の。でもそういうんじゃないっていう、うんうん、ちゃんと言うやつが。
そういう振り込みがね。
うん、なんかいいらしいです
よ。何が
いい？いいらしい。商品がいいんかどうか。
それは別問題ですね。
非常に一時騒がれてました。
まあ、どうでもいい同士ですよね。
うん、まあまあ騙しちゃいないんだと思うんだけどね、うんうん、そうですわ。そういうんじゃないんだろうねっていう、うん、
まあでもだからといってどうなんだっていう気もしますけどね。
まあな、
うん、そんな人たちね。
そういうこと、そういうことなんで、
はい、
まあまあいいと思いますが、お次、
はい、ありがとうございます。
はい、24年年末映画ということで、
はい、ありがとうございます。
はい、いただいてるので、力夕焼けそばさん、
はい、ご無沙汰です。
はい、ありがとうございます。総帥さん、山井さん、いつも楽しく聞いています。
恐れ入れます。
ありがとうございます。はい、お粗末ということで、この秋、総帥さんのように、うん、踊る大捜査線シリーズの室井二部作を見てきました。はい、えらい。感想は置いといて、
今回、
うん、まあ、あんまりないんや
な。ないんですね。
アラカンの夫婦 ということは60歳ぐらいってこと
ですよね。そうですね、還暦です
もん
ね。
還暦っていうことね、はい。アラカンの、夫婦が、あ、ご夫婦が多かった感想です。うん、私は一人でしたがっていうことで、この人はアラカンじゃないやろか。
どうなんでしょうね。
なあそこら辺ちょっと
ね、はっきり分かりませんね。
ここ数十年劇場で見ることはほとんどなかった私、はい、あ、そうなんや、映画見たことなかったよね。劇場では今後封切りされる映画の映像やポスターなどを目にします。はい、その中で驚いたのはお、木村拓哉さん主演のグランメゾン東京パリの封切り日です。
はいはい。
前日の29日にテレビドラマを放送するからか、みそかの12月30日となっていました。
はい。
私のような昔の感覚で言えば冬休みに合わせて封切りするもんだと思っておりました。お正月映画
ってことですね。そうですね、
要はね、
冬休み映画ね。
お二人は封切り日など昔と変わっていると感じることはありますか？ラジオの中で労働省期間が短い、早朝に1回とかおっしゃってましたね。それではまた。
はい、
もう終わったな。
終わり、ありがとうございます。
はい、いうことで、まあそういうことで、いうことなんですけども、だいぶ行ってないですね、映画ね。
え、誰が
この力夕焼け
さん。あ、そういうことですね。はい、
今やあの正月映画ってないんですよ。昔は正月に、はい、煽って正月映画っていうのをドーンと、ね、年末に公開して、
トラさんとかね。
そうそう、まあ、トラさん毎年やったから。引っ張る以前の問題、釣りバカにしとかね、
風物詩ですから。
そういうのをドーンと公開して1ヶ月間ぐらいガバッと持たせて、同じ上映状況で、
はい、
で正月みんなで家族で楽しみに行くみたいなのが正月以外やったんですけど、
そうですね、
今もうないです、なくなってます。
そういう売り方を今やしてないんですね。
してないよね。正月煽ってがもうないから。
言われてみればあんまりそういうテレビのコマーシャルでも映画ってやってないんですかね。
でもこのほら年末に向けてみたいなやつってないやん。
何かな、ほっとってもなんかコナンやってたりするような気もするけどな。
いやでも正月コナンやってない。
やってなかったか。
やってなかったと思う。うん、で昔やったら、はい、この正月映画、うん、わこれは見た方がいいみたいな正月映画特番みたいな。
あ、はいはいはいはい。
そんなも年末ようテレビで目にしたけど、ないもん。
今そんなないですね、確かに。
あえて、でもだって今やなんていうの、1週間公開して、2週間目からは時間帯変えて朝と夕方っていう、この前これね、この中で言うてるようなことね。
確かに。
もうさっさとあの上位時間変えてしまうから。
見切りが早いっていうかね。
うん。あれっすよね。ならないっすよね。そういう点ではなんか昔感は、昔のほらお正月映画楽しみだなっていう感じは、
まあ確かにそういやそうですかね。
お正月の大ヒット、もうこう来る今期待の映画はこれですみたいな、もうないし、
まあね、洋画対策って言われてもなっていう感じですもんね、今やね。
スターウォーズもないしな。
いや仮にスターウォーズがあったとてじゃないですか。
まあ、今 S、あれで見れてしまうからな、サブスクで見れてしまうのもあるし、
だから特別な映画っていうのがもうどんどんなくなってきてる気がする。
で、あの特別な映画って、もっと前から告知してて、
私は
ほぼ1年ぐらい前から、今もうアメリカで公開されてるエグい映画があるらしいっていう、なんか話が始まって、はい、やっと正月来ますぐらいの煽り方やった
、確かにね。
もう今ないもんね。
ほぼ同時公開してますもんね、
それに。ほぼ同時公開、まあ例えば半年前に公開されて面白いって言われたって、何のことはない。そうな、正月とかそういうのにかけてけ、
ね、まあそうですね。
だからそれなりにどれもこれも金かかってるってことなんじゃないの。
うーん、確かにもうネットフリックスで十分やんっていう映画が何度も映像が何度もありますもんね、作品が。
まあまあ、ネットフリックスは金持っとるから。
そこでそこで、うん、
あれはネットフリックスは まあ、要はそのサブスクスタイルでやってるけど、うん、あれ映画公開にも全然耐えうるスタイル
でしょうね、
あの人らは、うん、で実際にアカデミー賞取るかもしれんって言ったら、うん、ネットフリックスが作った映画館で上映するっていうレギュレーションを取るからね、うん、汚いなっていうそれ映画ちゃうしみたいな、うん、やつね、うん、をやったりとかするから
よっぽど金かかってますもんね。
まあまあ何が変わったんかは俺は分からんけど、
うん、
ある時からそんなことになってんな。
やっぱサブスクでしょう。
いやーでもちゃうと思うで。
そうかな、
それだけでもないと思う、
うん、
映画が面白くなくなってきたっていうのもあるしな。
まあだから結局今なんていうんやろ、そのお金とかでお金がかかるってことはそれだけ人材も集まってくるっていうことやから、サブスクの方にそれが今集中してるんかなっていう気がするんですよね。
だから娯楽っていうもんが、その映画だけではなくて、
うん、
まあ、そういうサブスクでも見れるし、
うん、そう、
もういつでも、うん、見れるっていうことになってきて、この期待感みたいな、映画でしかやらない期待感みたいなっていうのは、うんうん、もうかなり薄れてきたんじゃないかなっていう、
まあね、やっぱコロナで自粛してた頃の影響で、もう家でおとなしいしとこうぜっていうのがあって、サブスクも広まったし、
ほんでもそれより前やと思うで、
まあ、もちろんそういう傾向も、もともとサブスクというものが出た時で、宿命づけられてたという気もしないでもないですよね。
気付いたら正月映画っていう、
うんうん、
そのほらなんかあのゴールデンウィーク前にごっつい映画公開するとか、
はいはいはい、春休みのね、何や言ってね、
そういうのってもうなんかいつの間にかなくなってたもん。
子供向けなんかなっていう気がするんですよ、逆にもうそうなると。
ああ、そのコナン君とか
ドラえもんであるとか戦隊もんであるとか、そういうもう子供たちのタイムスケジュールはまあ基本変わらんじゃないですか。
変わらん。
なんかそれに、うん、そういうタイミングについては子供用の作品が特に合わせてきてるんじゃないかっていう気はするんですけどね。変わってないっていうか、うん、そこは。
じゃあ子供連れて親が出かけて、うん、映画見ます、映画でしか見れませんってなると、まあ、ちょうど子供が休みの時期、
それ
に向けてっていうことに、うん、なっていくかもしれませんもんね。
ただ大人の方が別にもうそういうのにこだわる必要がなくなってしまったっていうか、
まあこんだけ映画館増えるとね。
でね、それこそもう今までやったらいつまでも見れてたんが、もうあかんかったら翌週から上映回数がスポーンと減らせることができるっていう風な体制になってるわけですから、
うん、まあ、まあいわゆるシネコンっていうやつ
が、そうですね、うん、
出来出してからこういうスタイルになってきたっていう。
も
う
今やシネコンしかほぼないようなぐらいですもんね。
うん。でふっと気づいたらもうね、サブスクに上がってるし。
うん、うん。
もうなんっていう。
そう、半年経ってへんでみたいなね、パターンですもんね。
うん、ぐらいな、そこで回収していくっていうスタイルやからな。
うん。
そら、みんなもそんな熱心になりませんわい
ね。慌てていかんでええわってなりますからね。
たまに映画とか見に行く人たちはあれでしょうね、あんまりね、
うん、
あれっていうことになるでしょう
ね。まあね、確かに、あ、全然変わってるんやなっていうのがね。
そうそうそう、スタイルがだいぶ違うんやなっていうことは分かっていると思うよ、うん、
確かにね、
うん、そうしてくださいそうやってね、いいと思いますよ、
まあ、
時代が変わってるんですよ。
まあそうですよね、
うん、いうことですよ、ね、
儲け方が変わってきたっていうか、
そうそうそう、収益のシステムが変わってきたっていうことなんでね、そこら辺はそれなり理解しつつやってたらええんちゃうかなと、
うん、ね、これからどう変わるんかいとか、ね、
思います
ありますわね、そういうことかね、
うん、そういうもんです。映画なんてもうそのダダ流しっていう垂れ流し状態が続いていってますから、うん、そういうのをどっかで見つけてみるっていうね、
はい、
映画館じゃなくてもっていうことなんで、
うん、確かにね、
そこら辺はね、どう考えるかですよ。
うん、
大画面で2000円払って見るのが、いいと思う人はそれ映画行ったらいい
し、もちろんね、
テレビでもまあまあ大画面のやつで見れたらそれでいいしっていう人もいて、
まあね、もちろん、
もうそんだけこうほら映画じゃないとあかんっていうものが増えてきたから、自宅によってもそれなりに映画館の風景っていうなりなんなりが楽しめるようになってもうたから、
まあね、
ああそこでしょうね。
もう昔のブラウン管テーブルとはクレームになりませんからね、ほんま。
ならんすならんす、音響システムから何から女も全然ですよ。テレビなんかめっちゃいいし、ね、映画より綺麗やし、
ね、どうかするとね、
どうかすると、だからね、そういうもんがあの今の映画のそれ変えてしまったかなって気がしますけど
ね。まあ再編ってやつがまた進むかもしれませんがね、そういう、
まあでもね、見に行ってる我々みたいなのもいてるわけで、
そういうことです、
ね、うん、そういうもう好きもののもんになってんのかなっていう、
一時はね、なんか映画があの盛り返したような感じだったけど、またここに来てまた下がってきてるのかもしれませんね、そういう意味では。
そうやね、そうやね、うん、だからなんかね、面白い作品でもなんかいっぱい出てくれば、うん、またガガッと盛り上がってくる
んでしょうけどね。まあ、結局そこなんですけどね、
うん、そんな感じでちょっとまあなんかあの映画館封切りと同時に見に行くとかそういうことをやっとけば、
う
ん、
そうです、
また映画もいいかなって思ったりもすると思います
ね。そういう習慣でもありますからね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと、癖のもんやから、うん、またいろいろテレビで見たり映画館で見たりとか、
そうですね、
してくださいということでございました。
そうですね、
はい、いうことなんで、まあ、あのそんな感じでよろしくお願いします。
はい、見に行きましょう。
はい、いうわけでございますんで、はい、まあまあ、とりあえず見に行きましょう、
ね、まずは
現場に足を運びましょう。あ、はい、いうことでございますんで、はい、そんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。